アインシュタイン、夏目漱石、エジソン、徳川家康、ベートーベン、本田宗一郎、リンカーン、教科書に載っているあの人たちには誰にも言えない過去があった。教科書には載らない仰天エピソード集、偉人たちの黒歴史、偉人の謎研究会、才図社、黒歴史。インターネットで広まった言葉だが、葬り去りたい自分の過去や他人の汚点のことをそう呼ぶことがある。本書では教科書でもおなじみである偉人たちの黒歴史について、さまざまな文献を紐解いてみた。立派な人物とされる人が順風満帆の人生だったわけでもなければ、貧困法制だったわけでもない。本書を読み終えた頃には、今まで遠い存在だった偉人たちが実はとっても人間臭いことに気づき、身近な存在に感じることだろう。そして思い出したくもない黒歴史があるからこそ、彼らが大きく飛躍できたことも実感するに違いない。第一章、恥ずかしい黒歴史。だらしのない不倫男、アルベルト・アインシュタイン。ニート・アインシュタイン。大学を出ても就職が決まらない若者たちが多いと社会問題になっている。天才物理学者のアルベルト・アインシュタインも同じように就職できずに頭を悩ませた一人だ。チューリッヒ連邦工科大学を卒業後、アインシュタインは大学に残り助手になろうと考えていた。恋人のミレバに宛てた手紙でも、助手になれるのはまず疑いないと書いている。だが、助手に選ばれるのは同期ばかり。それもそのはず。アインシュタインは授業をサボりがちで、出席状況が良くなかった。その上、物理学部長のハインリヒ・ウェーバーと折り合いが悪く、こんな評価を受けていた。君は頭がいいんだが、困ったことに大きな欠点が一つある。何しろ何を言われようと聞く耳を持たないんだから。もちろんアインシュタインはこの苦言にも聞く耳を持つことはなく、それどころかウェーバーのことを教授ではなくさん付けで呼ぶことで対抗していた。選ばれなかったのも当然の結果だったのかもしれない。ウィーン、ライプニッツ、ゲッティンゲン、スツットガルト、ボローニャ、ピサ。職が見つからないアインシュタインはミラノに戻り、あらゆる地域の物理学者にアプローチした。だが、その努力も虚しく、未来のノーベル賞物理学者を雇ってくれるところは見つからない。日に日に増す実家の両親からのプレッシャー、アインシュタインの両親もまた財政状態が悪くなってきていた。ついには大学4年間を支えたおばからの仕送りも打ち切られ、アインシュタインは極貧の2年間を過ごすことになる。相対性理論と二人の女。ようやく道が開けたのは、1901年で、知人のつてを頼ってベルンにあるスイス特許庁に勤めることができた。なんとか収入の基盤を得たアインシュタインは、2年後には恋人のミレバと結婚し、 その翌年には長男も誕生している。研究者としての将来性が見えてこないが、ここに勤務していた時に、椅子に座っていたアインシュタインは突然こうひらめいた。もし人が自由落下すれば、自分の重さを感じないだろう。そこから発想を巡らして、重力の相対性に着目して研究することがあったという。天才は働く場所を選ばないものである。